もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
若い頃から、
はい、
女性に同性に意地悪されるんですね。
はい、
私の雰囲気とかがそうさせてるのか何なのかわからないんですが、
はい、
意地悪されるのは嫌な、なぜそうされるのかなと思っていつも思ってるんですが、
はい、あ、そうするとあれですね、ご相談としては意地悪されないようにするにはどうかっていう話？
あ、意地悪されてもそういう対処方法とかどうすればいいのかなっていうことなんですが。
あなたはおいくつ？
42です。
42歳。
はい、
ご結婚されてますか？
あ、してます。
ご主人おいくつ？
40です。
40歳。
はい、
お子さんいらっしゃいます？
女の子で16です。
お一人？
はい、
はい、で若い頃からっておっしゃったんだけど、
はい、
小学校幼稚園どの辺から いじめが始まったと思う？
20歳ぐらいですね。
あ、20歳ぐらい。
はい、就職して社会に出てからの話なんですが。
ああ、なるほど。
はい、
20歳ぐらいの時に何があったの？
男性がよく声をかけてくれて、そういうのを見ると、こんなそばにいる女性が、
はい、
言われてる嫌味とか言ってきたり。
何？嫌味？はい、どんなこと？
なんかあなたあんまり色気出さなくてもいいわよ、みたいな。
同僚に言われたの？
同僚です。
あ、同僚に言われたの。
はい。
他には？
要するにこうなんか私の着てるのとか胸がきっと私が出てるんです。そこをなんか女性が胸ぴっちりしたのを着ていると、なんでそんなにぴっちりしたのを着てるのみたいなことを言われたりするんですね。まあいろいろ言われてることは、まあ、電話では言えないくらいあるんですが、まあ、
まあでも何がそのあなたにとって嫌なんだかが分かんないと、結局こちらからのアドバイスはできないじゃないですか。ちょっと教えていただかないと。
相談内容がその仕事だけの人じゃなくて、サークルに今入ってるんですが、そちらの人からも意地悪みたいなこと言われてるので、今男性が混じると嫌味を言って意地悪なこと言われたりする。
それはどういうこと言われる？
とにかくこう私をいつも無視を、話もしないのに何かふっとこう来て私にこう腹を立つようなことを言ってこう、
だからそのね、例をちょっと欲しいな。
またなんか仲間内であなたの変な噂が立ってるから、でも気にしない方がいいわよ、でも辞めるのとか、私辞めるっても言ってないのに言われたりした時があったんです。
あとはですね、あなたがじゃあ男性が絡むとうんぬんとかも言われてましたね。そっち系の話は何かありますか？
男性はよく私に声かけてくれるんですよ。
声かけるのはどういう声のかけ方？
要するにそのサークルでも上の代表の方とかと仲良くしてるわけじゃないんですけど、声かけられると気に入らないみたいで、で
だからそのどういう声のかけ方をされてんの？
お母さん元気とか子供はどうだとかいろいろ聞かれたりするんですけども。
別にナンパされるわけじゃないんですね。
女性のいないところでは男性は私にこうセクハラみたいなことを、セクハラみたいなことが言ったりはするんですが、男性にそういうふうにこう近づいて来られるのは気に入らないみたいなんですよ。
だからその時に男性はどういう声のかけ方をしているの？元気とかっていうことなの？
今日はかわいいねとか。
あ、全然違うね。今日かわいいね。ね、はい。
なんかこうその服似合ってるねとか、褒めてくれる言葉です、
はい、でそういうのを声をかけられる女性がなんていうの？
セ クハラみたいなことされるんだけども、嫌なんだけどって言うと、あなた好きがあるから、その時に言うんです。
本当にセクハラもあったの？
ありました。
それは何？どういう？
要するに胸を決めとか触られたこともあるんですが、胸を見て胸が膨らんでるから気になるんだよって、要するにこう、男性に性的なこう、相手に見られるんですね。
触られた？
触ってきました。
で、その時はどうした？
何するのよって言ったんですけど、おじいさんで78ぐらいのおじいさんだったんですけど、笑って言ったんですけど。
サークルの人？
はい。
サークルは何系のサークルにいるんですか？
ボランティアのサークルなんですけど。
高齢者施設なんかに慰問に行ったりするようなボランティア？
そうです。はい。
で、78のおじいさんがいたわけね。
はい。
で、その、胸が膨らんでるから気になるよって言ったのも、じゃあおじいさん？
そうです。
はい。で、こういうことされましたっていうことで、セクハラが嫌ねって言ったら、あなた好きがあるのよって女性相談したっていうか、言った相手の女性には言われちゃったっていう話。
その人も70ぐらいの女性なんですが、
セクシーな女性なんだってあなた自身も思ってる？
よく色っぽいって言われるんですが、自分はそう思ってないんですけど、言われるんですよ。
うん、色っぽいからって言って、それに対して女性の方がこう意地悪してくることが嫌なの？相手の女性はきっと僻んでんだろうと、
はい、
と思うわけね。
はい、
うん、ということで、それを言われた時に自分自身がめげないように、
はい、
っていうのがご質問でしたっけ？
その通りです。
わかりました。今回は三石メソード主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。はい、先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
私ね、
はい、
ちょっとお悩みの方向性が違うような気がしたんですよ。というのはね、
はい、
今あなたは42歳です。
はい、
で、お嬢さんは16歳です。
はい、
今ね、あなたが考えなきゃいけないのは、
はい、
同性に意地悪をされるっていうことをね、
はい、
悩むことではなくて、
はい、
この16歳のお嬢さんのね、
はい、
手本になるべくね、女性として、
はい、
うん、私のような女になってほしいっていうことをね、
はい、
お嬢さんに思える人間にならないとダメなんだと思うんですよ。うん。ね。だからその、お悩みの方向がちょっと違うんじゃないかなっていう気は私はしたのね。それでね、はい、まあ、あなたのその、お声を聞いても思うんだけどね。
はい。
生まれつき色っぽい人っているのよ。多分あなたみたいな人なんだろうと思うんだけど、
はい、
これね、間違っちゃいけないのはね、生まれつき色気のあるセクシーな人っていうのは、
はい、
放っておいちゃダメなんですよ。その色気を。どういうことかっていうと、ただ放っておくとね、汚いの。不潔な感じがするんですよ。もう言わずにはいられないような。別にね、嫌味で言ってるんじゃなく、意地悪をしようとしてるんじゃないんだけど、多分、女性があなたに向けてなんか言う言葉っていうのはね、汚さだと思うね。不潔な感じがするっていう意味だと思うの。だからね、それをね、あなたがね、嫉妬してるんだろうとか思ったら、これ大間違いでね、色気っていうのは磨かないとダメなんですよ。
はい。
つまりね、色気は放っておくと不潔になるの。
はい。
しかもあなた42です。
はい。
今から放っておくとどんどん不潔になります。それで、
はい、
あなたが今からしなきゃいけないことは、その色気を磨かなきゃいけないの。磨くっていうのは何かっていうとね、
はい、
こう気品ですよ、
うん、
色気に品を持たせること、
うん、
つまりこう艶っぽいとか気品のある色気っていうのはみんなが黙るんですよ、
うん、
うん。だからね、何をしなきゃいけないかって言ったら、
はい、
何でもいいです。好きなこと何でもいいんだけど、
はい、
お茶とかお花とかお香とか、 書道とか、ピシッとなんかさ、背筋を伸ばさなければできないこと、いくつもやる必要ない、一個でいいと思う。ちゃんとした先生を見つけてね、あなたは。で、その先生の言うことだけを聞くの。そうするとやっぱり服装も先生、その道の先生って教えてくれるから、それはおかしい、指輪おかしい、その帯留めはおかしいみたいなことをね、いいチャンスだと思いますよ。今42歳でギリギリですよ。
はい。
でね、今から綺麗になれる、あなたは。
ああ。
うん。その代わりあなたは意識改革をしなきゃいけない。
はい。
あのね、意地悪をされたんじゃないの。不潔だと言って拒否られたの。
ああ。
それを分かんなさい。誰もあなたに嫉妬してない。ああ、嫌だなと思っただけ。誰もあなたをライバルと思ってない。男に声をかけられることを、羨ましいと思ってた人は一人もいない。ああ、嫌だなと思ったんです。そこをあなたは意識を変えて自覚して、今から背筋の伸びることを一個すればね、
はい、
私、5年後みんなが本当に羨ましがると思う、あなたのこと。だって持って生まれたね、セクシーさとかさ、はい、その色気っていうものはね、後からつかないんですもん。あなたはそれを持ってるわけですよ。自分で気がついてるように。ただ残念なことにあなたはそれを放っておいた。それが今からどんどんどんどんだらしなく崩れていきますよ。ますます。だから意識を変えてください。誰もあなたを羨ましがったりもしてなかったし、誰もあなたに嫉妬なんかしてませんでした。ただ汚いなと思っただけです。はい。だから、今からできるから、遅くないから、はい、ね。
はい、わかりました。
せっかく電話かけてきたんだから、
はい、
無駄にしないでくださいよ。私も言いにくいこと言ってんだから、ね。
わかりました。
はい、
はい。お分かりいただけましたか？
わかりました。
まさに祖父に、言われたことが何だったかが分かれば、
はい、
さっきその、70代の女性がね、隙があるからって言われたって言ったでしょ。
はい。
うん。アドバイスしてくれてたんだよね。
ズバッと言ってくれる人の方が、そう、私にはいいっていうことですか。
そうですよ。あなたのことについていいことだけ言う人よりも、
はい、
闇みたいなことを言ってでもあなたをちゃんとした人にしようって、そこには愛があるじゃないですか。だからまず最初にあなたは一生懸命言ってくれる人に対してやかんでんだと思ったりする、はい、そこの部分、心もピシッと直した方がいい。
ひねくれてるんですかね。
うん、ちょっとひねくれてるっていうか、被害妄想の方が近いかな。ひねくれてるっていうより、相手が一生懸命アドバイスしてくれてんのをみんな嫌味に受け取っちゃうっていうのは、ひねくれてるというよりは被害妄想的。
なるほど、わかりました。
だからそこはまず直して、嫌な忠告ほど聞いた方がいいよ。それが一つと、
はい、
あとは背筋がピタッと伸びた隙のない色気をちゃんと持って。
わかりました。今まで言われたことないんですが、はい、何か始めてみたいと思います。
はい、よかったよかった。
いいですね。
はい、ありがとうございました。
はい、それじゃあ失礼します。
はい、失礼します。